あなたは、大事なプレゼンがうまくいかなかった帰り道とか、絶対に勝ちたかった試合で負けた後とかに、ふとこんな風に自分を慰めたことありませんか？
はいはい。
ああ、自分には根本的な才能が足りないんだなとか、もっと持って生まれたセンスがあれば結果は違ったはずだなんていう風に。
ああ、すごく身近な感情ですよね。なんか私たちは壁にぶつかった時、自分のその能力の限界っていうどうしようもない要素に原因を求めたがるんですよね。
ええ。
まあその方が精神的に少し楽になれるからっていうのもあるんですけど。
いや、痛いほどわかります。才能の壁って、諦めるためのすごく都合のいい言葉なんですよね。
確かに。
でももし、その才能っていう言葉が、あなたが本当の敗因から目を背けるためのただの逃げ口調だとしたらどうでしょうか。
耳が痛い話になりそうですね。
ええ、今回の深掘りへようこそ。今日はですね、対人競技、さらにはビジネスとか人間関係において私たちがなぜ勝てないのか、その本当の理由を突きつけてくる非常に興味深い資料を取り上げます。
はい。
本日2026年5月13日に公開されたばかりなんですが、愛知県のバドミントン教室、PHONNX 愛知っていうところが公開したブログ記事ですね。タイトルからして強烈で。
ええ、強烈でしたね。
シャトルを追うな、人間を見よ、勝敗を分ける人間研究の極意というタイトルです。今回の私たちのミッションは、あなたと一緒に技術だけでは突破できない壁を相手の心理を読むことでどう乗り越えるか、これを紐解くことです。
バドミントンという極めて展開の早いスポーツを題材にしているんですけど、
はい、
実はこれ人間という不確定な生き物とどう対峙するかっていう非常に普遍的な心理戦のメカニズムを解説している素晴らしい記事なんですよね。
そうなんです。ただのスポーツの技術論じゃないんですよ。よし、これを紐解いていきましょう。
お願いします。
あなたがもしこれ以上技術や知識を詰め込んでも現状を突破できないって悩んでいるなら、今日私たちが深掘りするこの人間研究っていうアプローチが大きなブレイクスルーになるはずです。
間違いないと思います。
じゃあこの記事が突きつけているちょっと残酷な現実から見ていきましょうか。
はい。まずこの記事は私たちが負けた時に陥る根本的な勘違いを指摘するところから始まります。
根本的な勘違いですか？
そうです。多くの人は試合で負けたり交渉で失敗したりすると、自分には打球の才能がないとか、ショットの精度が足りないとか、まあもっとフットワークが速ければなんていうふうに、
ありますね。
物理的な技術とか身体能力の不足を敗因にしてしまうんですよね。
なるほど。あと5キロスマッシュが速ければあの試合は勝てていたのにみたいな、いわゆるタラレバですよね。
まさにそれです。もちろん最低限の技術とか身体能力、あとそれを培うための練習量自体は否定されていません。
ええ。
ここで非常に興味深いのは、対人競技において自分の技術や身体能力ばかりを見ている時点で、すでに競技の半分、いやそれ以上見落としていると、この記事は鋭く指摘しているんです。
いや、ちょっと待ってください。そこであえて反論したいんですけど。
はい、何でしょう。
もし圧倒的な技術とか誰にも追いつけないような異次元のスピードがあれば、相手の心理なんて関係なく、もう物理的にねじ伏せて勝てるんじゃないですか？
なるほど。
スポーツって結局そういう物理法則の戦いっていう側面もあるじゃないですか。
おっしゃる通り、100メートルのスプリント走りとか、ウェイトリフティングみたいな純粋な物理的限界を競う記録競技であれば、その論理は完全に成り立ちます。
ああ、相手と直接ぶつからない競技ですね。
ええ。しかし、バドミントンやテニス、あるいはビジネスの商談といった対人競技は本質が全く異なります。
というと？
なぜなら、あなたが放ったスマッシュとか提案を受け止めるのは、感情を持たない壁とか機械ではないからです。
ああ、つまりネットの向こう側とか会議室のテーブルの向こう側にいるのは、情報を処理して感情を揺さぶられる人間だっていうことですか？
その通りです。そしてここが重要なメカニズムなんですが、人間の脳って感情の揺らぎによって物理的な処理能力が著しく低下する生き物なんですよ。
処理能力が低下する。
ええ。記事の中でも描写されていますけど、人間は焦ったり迷ったり欲張ったり怖がったり、そして見栄を張ったりします。
確かに人間ですからね。
例えば相手が、あ、苦手だ、打ちたくないなって無意識に感じているコースにシャトルが飛んできた瞬間、
はい、
相手の脳内では どう処理しようかっていう迷いが生じて、認知から筋肉への伝達スピードがコンマ数秒遅れるんです。
なるほど。じゃあ物理的なスマッシュの速度を時速5キロ上げるための過酷な練習をするよりも、相手の脳に迷いっていうバグを起こさせて、相手の反応速度をコンマ数秒遅らせる方が、対人競技においてははるかに理にかなっているってことですね。
まさにそういうことです。壁打ちの練習でどれだけ完璧なフォームを作り上げても、相手の人間としての揺らぎを観察していなければ、宝の持ち腐れになってしまうんですよ。
その話を聞いて、私あるビジネスマンの姿を思い浮かべちゃいました。
どんな方ですか？
大事なプレゼンの前に、自分のしゃべるスクリプトを一言一言間違えずに読む練習、つまり壁打ちを手矢で完璧に仕上げてくる人です。
ああ、いますね。努力家なんですけどね。
そうなんです。でもいざ本番の会議室で、目の前にいるクライアントがチラチラと時計を見て、早く終わらないかなって焦っていたりとか、
はい、
専門用語が多すぎて明らかに理解が追いついていない雰囲気なのに、それに全く気づかず、ただ完璧なスクリプトを読み上げ続けるっていう、
非常によくある、そして悲劇的な状況ですよね。そのプレゼンターは相手の心理的なキャパシティとか現状の課題を全く研究していません。
自分のことで精一杯なんですね。
自分の頭の中にある完璧なプレゼンという現象を再現することに必死で、目の前の人間が発しているサインを見落としているんです。
相手が時計を気にしているなら、完璧なスクリプトなんて捨てちゃって、お時間も限られているので、一番の懸念点であるコストの話だけ先にしましょうかって切り出す。
そうです。
これこそが相手の心理にアプローチするっていうことですよね。
その通りです。そしてこの記事が非常に面白いのは、その自分だけの完璧さに酔いしれる状態を容赦なくバッサリと切り捨てていう点なんですよ。
あれですね、記事の最後にAI からのコメントがありましたよね。
はい、 AI 連という、おそらくこの記事のテキストを分析した AI からの非常に熱のこもったコメントが引用されているんですが、
はい、
そこでは自分の打球発表会という言葉が使われています。
うわー、その言葉読んでいてぐさっときました。自分の打球発表会、
刺さりますよね。
つまりバドミントンの試合をしているつもりで、実はただ今のスマッシュ綺麗に打てたとか、今のコース気持ちよく決まったとか、
ええ、
自分の技術を披露して自己満足しているだけだっていう、結構きつい指摘ですよね。
はい、多くのプレイヤーが自分が気持ちいい球や周りからうまく見える球を打つことを目的化してしまっているんです。しかし、自分が気持ちよく打てる美しいショットが必ずしも相手が嫌がるショットとは限りません。
なるほど。
これは重要な問いを投げかけていますね。むしろフォームが綺麗でリズムが良いショットほど、相手の脳にとっては予測しやすい情報になって、簡単に打ち返されてしまうことが多いんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、言われてみれば確かにそうですよね。上手人同士のラリーって、お互いに綺麗なフォームで打ち合っているうちは延々と続きますもんね。
そうなんですよ。でもそこでどちらかが体勢を崩しながら、決して綺麗とは言えない変なタイミングでシャトルを打ち返した瞬間、相手が全く反応できずにポイントが決まることがある。
はい、よく見ますよね、そういうシーン。
あれってショットの物理的な美しさとか威力で勝ったわけじゃないんですね。
そうです、相手の脳の予測を外したから勝ったんです。
予測を外した。人間の脳は常に次に起こることを予測しながら動く、いわば予測マシンです。相手が心地よいと感じているリズムや得意としているパターンに仲間に球を打ち続けても、相手の脳の処理負荷はゼロのままなんですよ。
はあ、なるほど。
技術というのはそれ自体が目的ではありません。技術とは相手が嫌がるタイミング、予測していないコース、処理したくない高さに球を通すためのものです。
つまり手段だと。
ええ、相手の安心感やリズムを物理的心理的に破壊するための単なる手段に過ぎないんです。
そう考えると、そのスマッシュは一体誰のどの心理を壊すために打つのかっていう視点が生まれますね。
まさにその視点が必要です。
自分が頭よく見られたいだけとか、自分が気持ちよくなりたいだけのプレゼン発表会とか打球発表会から抜け出さない限り、対人競技の壁は一生越えられないってことですね。
その通りです。じゃあ、手段としての技術をどう使うか。つまり、どうやって相手の心理を壊し罠を仕掛けていくのか。
はい、そこが知りたいです。
ここからが記事の核心である人間研究の具体的なアプローチに入っていきます。
ぜひ聞きたいです。記事の中に、シャトルを追う人は現象に反応し、 人間を見る人は現象を作るっていう、ちょっと鳥肌が立つような一文があったんですけど。
ええ、ありましたね。
この現象を作るっていうのは具体的にどういうメカニズムなんですか？
勝者と敗者の決定的な違いは観察の解像度にあるんです。
観察の解像度。
はい。敗者は相手を、あの人はバックハンドが弱いとかレシーブが甘いといった目に見える技術のパラメーターだけで判断します。だからただバックハンドを狙うという単調な行動に出るんです。
でもそれって普通のことじゃないですか。弱点を狙うのは定職ですよね。
定職です。しかし真の勝者はその奥にある人間としての反応を観察します。
人間としての反応。
例えばこの人は簡単なミスをした直後に見栄を張って強引なスマッシュを打ちたがる傾向があるなとか、点数をリードして余裕が出ると急に安全運転になってコースが甘くなるなといった心理状態と行動のリンクを見抜くんです。
なるほど。ただのバックハンドっていう技術を見るんじゃなくて、焦った時、追い込まれた時、あるいは油断した時にその人がどういう人間性を吐き出すかを見てるんですね。
その通りです。相手の感情が揺れた瞬間にどんな無意識の癖が出るのか、それを把握していれば、あとはその感情を引き出すための球を打てばいいんです。
例えばどういうふうにですか？
この人は焦ると強引に打ってくるから、わざと少し浮いた甘い球を上げてちくらませてネットに引っ掛けさせようとかですね。
うわ、性格悪いですね。
でもこれが相手がミスする未来を設計するということであり、現象を作るということなんです。
いや、理屈はものすごくよくわかりますし、できたら最高だと思います。でもちょっと現実的な話をしてもいいですか？
もちろんです。
バドミントンのシャトルって初速で時速300キロとか400キロとか出ますよね。
ええ、世界最速のスポーツですからね。
そんな超高速でシャトルが飛び交って、自分の心臓もバクバクいっている極限の緊張感の中でですよ、今相手はミスをして見栄を張りたい心理状態だからわざと甘い球を上げるなんて思考を巡らせるの、ぶっちゃけ人間の脳の処理能力を超えてませんか？
確かにそう思いますよね。
マルチタスクすぎて絶対に頭がパンクすると思うんですけど。
非常に鋭く、そして実践的な疑問ですね。これをより大きな視点に結びつけて考えてみると答えが見えてきます。
と言いますと？
結論から言うと、試合の最中、つまり時速300キロのシャトルが飛んできているその瞬間に、ゼロから相手の心理を分析して罠を思いつこうとしているわけではないんです。
あ、違うんですか？
もしそんなことをすれば、おっしゃる通り脳はパンクします。
ですよね。じゃあいつ観察しているんですか？
人間研究は試合開始のホイッスルが鳴ってからコートの上でいきなり始めるものではないということです。
なるほど。
トッププレイヤーたちは試合前のアップの段階、もっと言えば日頃の練習や他の選手の試合を見ている時からずっと人間観察をしています。
へえ、コートの外から始まっているんですね。
そうです。この選手は審判の微妙な判定の後にどう態度が変わるかとか、コーチの顔をチラチラ見るのはどんな心理状態の時かとか。
はあ。
そうやって日頃から人間がどういう状況でどう心理を揺らし、どう行動に反映させるかっていうデータベースを自分の中に蓄積しているんですよ。
なるほど。その場でいちいち考えているんじゃなくて、事前のプロファイリングと人間という生き物に対する深い理解の蓄積があるから、極限状態でもパターンとして瞬時に引き出せるんですね。
その通りです。記事はこう厳しく問うています。自分には才能がないと嘆く前に、あなたは相手が崩れる条件を試すというアプローチをしたか。
うんうん。
相手の人間性が揺れる瞬間をどれほど真剣に観察したかと。
これそっくりそのまま私たちの日常の仕事とか人間関係に当てはまりますね。
ええ、まさに。
重要な会議とかシビアな価格交渉の場でいきなり相手の心の中を読もうとしても、もう緊張でそれどころじゃないじゃないですか。だからこそ日頃からの人間研究が必要になる。
はい。この上司は結論から話さないと急に不機嫌になるとか。
ありますね、そういうの。
このクライアントは新しい挑戦よりも他社もやっていますよという安心感を求めているとか、そういうその人の根源的な欲求や恐怖を日々の雑談やメールの文面からどれだけ観察できているか。
耳が痛いですね。
その人間研究の積み重ねがあるからこそ、本番の緊迫した場面でも相手の予測を外し、あるいは相手が自ら納得して動いてしまうような未来の設計図を引くことができるんです。
全てがつながりました。つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか。今回の深掘りを通して私たちに突きつけられたメッセージはこうです。
はい。
才能という言葉に逃げるな、そして自分のことばかり見るのをやめろ、と。
才能がない、センスがないと言ってしまえば、それ以上努力しなくて済みますからね。傷つかないための美しい言い訳です。
そうですよね。
しかし、対人競技、そして私たちが日々直面しているあらゆる他者との関わりにおいて、自分のフォームや気分、自分の技術の未熟さだけを見つめていても、根本的な解決にはなりません。
私たちが向き合っているのは、完璧な法則で動く機械ではなくて、焦ったり、迷ったり、見栄を張ったりする、血の通った人間なんですよね。
その通りです。
だからこそ、自分が何を伝えたいかとか、自分がどう見られたいかっていう矢印を自分に向けるんじゃなくて、
はい、
相手はどういう心理状態で、どうすれば心が動くのか、あるいは崩れるのかへとフォーカスを移す。それだけで、目の前の壁を突破するアプローチは劇的に変わるはずです。
相手を研究するというのは、才能や身体能力に関係なく、今この瞬間から誰にでも始められることです。
ええ。
そこには無限の可能性があるという、ある意味で非常に希望に満ちたメッセージでもありますね。
確かにそうですね。さて、ここで今日の深掘りを終える前に、聞いているあなたに一つ、この議論をさらに一歩進めた新しい視点からの問いを投げかけてみたいと思います。
はい。
もし、ビジネスやスポーツにおける勝者と呼ばれる人たちが、今日お話ししたように、相手の焦りや迷い、見栄といった心理的な弱点を徹底的に観察して未来を設計して罠を仕掛けてきているのだとしたら。
そう、ここが一番恐ろしいところなんですよ。もしそうだとしたら、私たち自身が日々の生活や仕事の場で無意識に見せている人間としての反応や弱点は、すでに周りの誰かに読まれているのではないでしょうか。
あなたが他者を研究するのと同じくらい厳しい目で自分自身の心の揺らぎを研究してみたとき、そこにどんな弱点が見えてくるでしょうか。
予期せぬ質問をされたときに早口になる癖とか、自分の意見が通らないときについ専門用語を多用して権威を見せつけようとする態度とか。
いやー、怖いですね。余裕がなくなった時のあなたのその無意識の反応を、会議室の向こう側に座っている誰かが静かに観察して、よし、次にこのボタンを押せばこの人は勝手に崩れるな、なんて罠を設計しているかもしれない。
あり得る話ですよね。
次に大事なプレゼンとか商談を向けて壁打ち練習をするとき、自分がただの発表会をしようとしていないか、そして目の前にいる人間の心の揺らぎを本当の意味で見ようとしているか。
ええ、
ぜひこの視点を日常に持ち帰って、あなた自身の人間研究を始めてみてください。